今日は雅歌の8章です。このところには愛の力について語られてあります。一節のところを見ると、私の兄弟のようであったなら、私が外であなたに会ってあなたに口づけしても誰も私を蔑まないでしょうに、という言葉が出てくるわけですけれども、外で口づけする、おそらくそれはある意味、この今で言うならばハグをしてお互いに挨拶するというような姿ではないだろうかと思います。もちろんそれも相手を愛するという愛の表れであるわけですけれども、しかしそれはそんなに深くないような愛の姿、もう誰でも外でできるような形、それを表していると思います。言うなればこれはもう人間の愛の一つの表れ。ところが三節のところを見ると、あの方の左の腕が私の頭の下にあって、右の腕が私を抱いてくださると良いのに、という言葉が出てきます。これはそれよりももっと深い愛、まさに自分自身をもう預けるというような姿ではないだろうかと思います。そしてこれは人の愛というよりも神様に対する愛、神の愛が私を支えてくださる。このことは五節のところにも、自分の愛する方に寄りかかってという言葉が出てきます。もう全く当てにしていく、もう体を預けて、そして、運んでもらう。私たちもイエス様の愛に捉えられて救いに預かったわけです。だからただ単に神様に少しだけやってもらう、自分の力でも歩いていく、そうではなくて、もうすべてを神の御手に委ねていく、それが実はもう愛する方の腕に寄りかかっていく、もし私を愛するならば私に寄りかかってくださいというようなことを聞いたことがあるわけですけれども、私たちは全能者のその御手によって守られて運ばれていく。しかしそれはなかなか私たちは神様の愛というのが分かりにくいものであったのではないかと思います。4節の終わりを見ると、揺り起こしたりかきたてたりしないでください、愛がそうしたいと思う時までは。ですから愛は押し付けであってはならないということであるわけです。いくらその弱い人をかわいそうに思って、でも無理やりやってしまうと、それは愛ではなくなってしまうわけです。愛がそうしたいと思う時まで、私たちも助けたいという人があっても、その人が求めてくるまで、待たなければ、無理やりしてしまうとそれは愛にはならないわけです。五節の後半に、リンゴの木の下であなたの目を覚まさせたという言葉が出てきます。リンゴの木の下、これはある意味あのエデンの園の中央にある善悪の木を意味しているのかもしれないわけです。そして目を覚まさせた、アダムとエバはその木の実を取って食べて何が分かったのか、お互いが裸であるということが分かり、そして彼らは体を隠すということをしたわけです。それどころか彼らは神様の命令に背いて取って食べてしまった。神様から身を隠す、そのことによってアダムとエバは祝福が受けられない。あなたの母があなたのために海の苦しみをしたところ、そこはあなたが産んだ人が海の苦しみをしたところ、とあるわけですけれども、まさにこの神様の命令に背いて自分勝手に行っていくことから罪が 始まっていってしまったわけです。そして人間はそのことがなかなかわからなかった。おそらく私たちもこの真の神様に出会う前、イエス・キリストを知る、それ以前は罪ということがわからないし、その自覚もなかったものであったと思います。しかし神様にお会いする、イエス・キリストの十字架が何のためであったのか、それは自分をこの呪いから滅びから救うものであるということが私たちは分かるようになったのではないかと思います。そして6節に、封印のように私はあなたの胸に、封印のようにあなたの腕に押印してください。封印、昔もヨーロッパで炉を持って、そしてこのギュッと押して印をつけるっていうことがあったわけですけれども、あなたの上に押印する、神様は私たちをこの棚心に刻んだという言葉が出てくるわけですけれども、それは神様は私たちを覚えてくださる、決して忘れることはない、たとえ人が忘れても神様は私たちをいつも覚えてくださる。そして6節の後半からこの愛のことが出てくるんですけれども、そこには一つの強い表現が出てきます。死のように強く、そしてまた妬みは黄泉のように激しい、そして凄まじい炎というふうに表現が出てくるんですけれども、これはもう非常に強い愛ということを意味しているわけです。ただ単に挨拶でこの頬に口づけするというような、そういうものではなくて、もうまさに命がけの愛、妬みっていう言葉が出てきます。しばし旧約聖書で妬みと出てくるんですけれども、これは、人間の妬みとは全く違うものです。むしろそれは熱心、もう何にも勝ってこの追い求めていく、現代ではそのストーカーっていうのがありますけれども、逆恨みしてもうどんどんついていってしまうというような、もうそういう犯罪はあるんですけれども、妬みっていうのはもう求めて求めて、もう最後まで諦めない。実は神様はそのように愛してくださる。私たちの愛っていうのは裏切られたらもう愛さない、自分の期待に応えてくれないんだったらもう愛することはやめる、そういう愛ではないかなと思います。しかし神様の愛っていうのは、自分が愛するならばたとえどんなことがあってももう愛し通すという愛であるわけです。7節には、大水もその愛を消すことができません、また終わりには自分の財産をことごとく与えるっていうような言葉が出てくるんですけれども、もうお金で持っても実は買うことができない、自分の全財産使い果たしても得ることもできないような、もう大きな愛、その愛を持って神様は私たちを愛してくださる方であるわけです。8節に、私たちの妹は若くと出てくるんですけれども、それは弱い人の姿を表している。9節に、城壁だったら銀の胸壁を立ててあげよう、戸だったら杉の板で覆ってあげよう。銀、また杉の板というのは高価なものなんですけれども、その高価なものを持って守るということを言っているわけです。神様は弱いものを守ってくださり、また高価なものを持ってきれいにしてくださる。また11節には、このブドウ畑のことが出ているわけですけれども、ソロモンは守る者たちにこの銀千枚を与える。神様は報酬を持って報いてください。しかしその逆のことが12節に出てくるわけです。私が持っているブドウ畑が私の前にある、ソロモンよ、あなたには銀千枚、これは捧げるということであるわけです。 神様に感謝を捧げる。ですから報酬として神様は私たちに与えてくださることがあり、また私たちは感謝を持って逆に捧げていく、まあ、言うなればそこには交わりがあるということです。もちろんお金の交わりというよりもこの章では愛のことが語られているわけです。神様は私たちを豊かに愛してください。そしてまた私たちも実はその応答として神様を愛していく。また13節にはこのあなたの声に耳を傾けている、私にそれを聞かせておくれという言葉が出てくるんですけれども、神様は何を求めておられるのか。あなたの声に、それは実は私たちが神様に祈る、神様に話しかけていく、また言葉を持って交わっていく。神様はそのことを私たちに求めておられる。ですから私たちが日々の生活の中に祈るということは神様と交わりを持って神様に語っていく、それを神様は喜ばれる。そしてまた14節に、私の愛する方よ急いでください、カモシカのようにもう早く来てくださいということであるわけです。そしてこのことは今の私たちにおいては天におられるキリストが再びこの地上に来られる再臨のことではないだろうか。もう今どんどんこの世は悪くなってきています。戦争がある、また経済的な混乱と、もういろんな悪がはびこってきているわけです。私たちの希望はどこにあるのか。それは愛する方が早く天から私たちを引き上げてくださるためにおいでくださる、これを私たちは待ち望む。何よりも神様は私たちを愛してくださっておられる、その愛の交わりにまた私たちは永遠にこの天の御国において与えていただけるものとさせていただきたいと思います。